この朝、私たちに語られる神の言葉に聞きましょう。聖書の箇所は、ピリピ人への手紙3章の1節になります。ピリピ人への手紙3章1節です。それでは、御言葉に聞きましょう。最後に、私の兄弟たち、主にあって喜びなさい。私はまた同じことをいくつか書きますが、これは私にとって面倒なことではなく、あなた方の安全のためにもなります。主にあって喜びなさいという説教題です。9月に入って、分散礼拝となりました。本当に予期しないことでしたけれども、約1ヶ月をめどに分散の時を持ちましょうとそのように執事会で話し、一応今日がその1ヶ月という期限となっております。執事会で話し合いながら、もう、次週10月の第一手術からは市内の感染者数も少し落ち着いてきているので通常の形に戻しましょうということになっております。少しやっぱり私は一部二部両方出てますから、皆さんもそうだと思いますけど、寂しいなとそのように思っていましたけれども、また来週から共に集って礼拝が捧げられることを感謝します。今日のこの礼拝の上にも皆様に神様の豊かな祝福があるようにと祈ります。最後に、私の兄弟たち、主にあって喜びなさい。最後にと言いながら、パウロはこの手紙をまだもう少し書き記し続けていきます。この最後にという言葉は、さてそれではと、そんなふうに訳しても良い言葉です。ここまで獄中の中でもパウロは私は喜んでると語りながら、そしてパウロと同じ心で主にあって喜ぶテモテを取り上げ、エパフロディと紹介してきました。さてそれでは、今度はあなた方の番だ、私の愛する兄弟たち、主にあって喜びなさいと今度は教会に呼びかけます。少し先の4章の4節には、いつも主にあって喜びなさいと、いつも喜びなさいと呼びかけています。私たちはいつも喜ぶことなんてできるのだろうか、この聖書の言葉ってどういうことなんだろうかと、そのようにパウロの呼びかけに聞くかもしれませんけれども、パウロに戸惑いはありません。あなた方はいつも喜ぶことができる。だからいつも主にあって喜びなさいとすがすがしく呼びかけてきます。私の父は今でも新潟で現役の牧師をしています。たまに電話するとですね、体の衰えっていうのはやっぱりあるんだなと、本当に元気の人だったんだけど、さすがにこのところ衰えがあるのかなということを電話の先から感じることがありました。ただ昔も今も変わらないのは、とても教会を愛している牧師だなと、そして教会員お一人お一人を愛している牧師なんだなということを話している中で、やはり思わされています。体調の優れない方とか心の調子を崩している方がおられると、もうすぐさまそれはどういうことなんだろうかと本を開いて、そして学んで、あ、こういうことしたらどうですかとか、こんなふうにしたら良いというふうに聞きましたけどと、こう声をかける人でした。声をかける人なんです、今も。時にはですね、それ本当に大丈夫なのっていう免疫療法とか、本当にもうみんなが元気になるためだったら何でもやるみたいな、そんな人なんです。 もうみんなが元気に心身健やかであるように、信仰とともにこの地上のこの体にある生涯も健やかであるように、そのために本当に何でも学び取ろうとする牧師でした。牧師です。で、まだ新潟に一緒に奉仕しているときに一つ面白いものがあって、皆さん笑いヨガって知ってますか？笑いヨガっていうのが、まあうなずいてる方もおられるんですけども、ある時笑いヨガっていうのが健康にいいらしいと聞きつけてですね、それで礼拝後ですよ、教会の礼拝後に笑いヨガのクラスを作ろうとやるんです。で、実際やるんですね。で、私首かしげながら、それ教会の礼拝後にするようなことなのかなとかって思いながら、けれども本人はこれは教会の弱ってる人に必要なものだから、こういうことが必要だと思うと、本当に真剣に必要と思って取り組んでました。笑いヨガって割り箸一本でいいんです。割り箸をこの口に挟んで、ここに挟んでですね、頬を上げて、はははははと腹から笑えばそれでいいんです。で、面白いことがあってもなくても、そして嘘でもいいから笑うんです。そうすると脳が、あ、なんか楽しいことがあったんだなって、こう、まあ、間違ったスイッチというか、楽しいことがあるんだなって、笑うことで、そういうスイッチが入って、なんかホルモンが出て、こう、前向きな気持ちになったり、こう、非常にこう気分が楽になると、免疫力が上がるっていうんですね。まあ、楽しいものがなくても、嘘でもいいから笑うんだっていうと、私はちょっと一緒に聞きながら、なんかそれ違和感感じると思ったんですけど、でも、実際そういう活動っていうのは社会の中であるそうです。私は別にそれ否定するつもりもないですし、そういう笑いヨガが必要な方にとってはとても大切な取り組みであろうなと思っています。ただ今日このパウロが喜びなさい、いつも喜びなさいというのは、こう笑いヨガのようにハハハハハハッとこう笑って自分の気持ちを強引に喜ぶものにするとか、そういうものとはやっぱり違う。パウロというのは何の目当てもなくて、ただ喜べ、闇雲に笑って闇雲に喜べという、そういうのではありません。彼は主にあって喜びなさいとこう呼びかけるんです。主イエスを見つめて喜びなさいと言うんです。喜べる理由がある。喜べる目当てがある。この主イエスを見つめて喜びなさい。主にあってっていうことについては、この何週間かかけて、繰り返し繰り返しお話ししてきました。ある人は、主イエスと結ばれているというだけでは弱い。主にあるっていうのは、もうイエス様と私が一つにされているようなことなんだ。それも、死に打ち勝たれたイエス様。神の右に座し、すべて作られたものをすべ納める王なるイエス様。偉大な方が、力ある方が、私たちと共にある。私たちと一つとなってくださっている。ある人は、この主にあって喜ぶというのは、簡単に言えば、主のおかげで喜ぶということだって言うんです。今自分の置かれている状況は、喜べないものであっても、喜べるものが何もなくても、イエス様を信じてるから、イエス様がおられるから私はそのおかげで喜べるんだ。死に打ち勝たれたイエス様、すべてをすべ納める王であるイエス様、この方が私たちと一つとなってくださっている。この方が私と共におられる。だから私はイエス様のおかげで喜べるんだ。このイエス様を見つめて、このイエス様を私たちは喜びとしていくんだ。これがパウロの語る主にあって喜びなさいということです。今日は少しこの喜びということについて考えてみたいと思います。皆さん、私たちはどんな時に喜ぶでしょうか？どんな時に嬉しいと感じるでしょうか？学生だったらテストで100点が取れた時とか、いろんなことがあるかもしれない。 子供が生まれた時嬉しかったなとか、就職が決まった時嬉しかったなとか、いろんな喜びがあったかと思います。ただ私たち自分が何を喜んできたかなと振り返ると、私たちの喜びっていうのは、そういう何か喜べる出来事が起こった時に喜ぶというものではないでしょうか。喜びとなる出来事が起こった、自分にとって嬉しい出来事が起こった、そのことが起こったから私は、ああ嬉しいってその時初めて喜べる。ある意味受け身です。喜んでやるぞってんじゃなくて、喜びの出来事があったから、ああ嬉しい、喜びがある、喜びが起こる、だと思う。私たちの喜びは状況によって変わってくる。けれどもこのピリピ人への手紙を記しているパウロの語る喜び、また教会の喜ぶ、教会の知る喜びはそれとは違う。なぜならパウロ自身喜べない状況にいたからです。彼は獄中で自分の処刑が間近に迫るヒリヒリとした緊迫感の中で、彼はそれでもなお私は喜びますとこう言ってる。またパウロって人は教会に喜びなさいと呼びかけるんだけども、その教会にも様々な喜べない状況があるってことを知ってる。ピリピの教会、教会の外側から信仰を揺るがそうとする戦いがある。教会の中にも不一致の戦いがある。様々な喜べない状況がピリピの教会にもあるってことをパウロは知ってる。今日の3章1節の後半にも、また同じことをいくつか書きますが、これは私にとって面倒なことではなく、あなた方の安全のためにもなりますとこうある。パウロは前半では喜びなさいって語った直後にこう進めるんです。教会に危険が迫ってるから気をつけなねって。パウロはよく知ってる。教会もまた諸手を挙げて、いやいや平和だ、幸せだ、喜べる、安心だっていう状況じゃない。喜びの状況というのを私たちは一生懸命に探し出そうとするかもしれないけど、それって結構骨の折れることだと思うんです。そんなに私たちの生涯の中で、ああ喜べた、ああこれも喜べた、ああこれも喜べたと、まあ教会に集っている方は喜び探しの名人だとは思うけれども、それでも私たちの生涯の中で喜べるということはそんな簡単に転がっているわけではないと思うんです。むしろ状況ということを考えるなら、喜びの状況よりも苦しみの状況の方がはるかに多いというのが私たちの現実ではないかなと思うんです。状況は喜び得ない。しかしパウロはそこでも喜びなさいと語る。その危険の中で、苦難の中で、試練の中で、主にあって喜びなさいとこう語る。苦難の中でも喜びなさい。このようなパウロの語り口は今日の箇所だけではありません。今祈祷会で新しいテキストを使って学び始めました。で、先週はこうキリストの平和というものが教会には与えられているんだということを学んで学びました。イエス様を信じる信仰によって私たちは神様と和解させられ、神様との平和を得ているということを学んだんです。大変幸いな言葉です。私たちは神様を恐れながら生きているところがある。けれどもその神様を恐れる必要がないんだ。神様と和解してるからだ。神様と平和があるからだ。だから安心して生きられるんだ。そういう神との平和というものを教会は得てる。パウロはそう語った次の瞬間、何を語ったかというと、苦難を語るんです。苦難は忍耐を、忍耐は連達を、連達は希望をと。パウロは平和という明るいものを語った後に苦難という暗いものを語る。それはパウロの中において 苦難という状況の中でも、この神との和解、神との平和、キリストの平和があなた方の中にあるからだということです。神との平和は私たちの身の回りに起こる様々な事柄に振り回されない。主にある喜びもまた私たちのこの身の回りに起こる様々な状況によっては振り回されない。そういうものだ。こういう今コロナ禍の中で大変いろんなことが振り回されている。まるで台風の中に立っているようなもので、まるで嵐の中で私たち足を踏ん張りながら立っているようなもので、これいつまで続くのって思うような、そういう最中にあっても神の平和があなたにある。その嵐で吹きまくられている、上半身はもうグラグラグラグラしているような中にあっても主にあって喜びがある。これがパウロの語る主にある喜びです。苦難の中でも、苦難においても喜べる。いかなる試練においても神との平和がある。まあ、そう聞くと、まあ、パウロはどこか、理想主義者で夢見る無双家のように思うかもしれません。現実を知らない、現実を見てないと思うかもしれない。しかし決してそうではありません。パウロという人は当時の大変なインテリです。最高峰の学問をおそらく収めて、理性的で現実を直視して、今だったら環境問題にも関心を持っているだろう、外交問題にも関心を持っているだろう、そしてそれを読み解く力があった、そのような非常なインテリです。教育人です。博識です。そんな彼が目の前にある現実を見ない見ないって、そんなことない。彼は目の前にある現実の問題、その困難さをしっかりと見つめながら、思い巡らしながら、同時にこの現実を信仰の眼差しを持って見つめていた。皆さん、本当の信仰っていうのは現実と信仰を切り分けるようなことはしない。本当の信仰っていうのは、私たちが日々生きているこの現実において、見えているこの現実において、起こっているこの現実の中で、神様がどのように働いておられるのかを知り信じるということです。平日の生活と日曜日の信仰生活を切り分けたり、なんかとにかくそういう分離させてしまうようなことをしない。私たちは平日は一般人、週末はキリスト者として生きるんじゃない。キリスト者として日月火水木金土を生き、日曜日も生きる。キリスト者として。私たちの信仰というのは現実を見ながら、その現実を信仰を持って生きるし、信仰を持って見つめる。一つのものです。私たちはそういう信仰が与えられている。日曜日、教会の中だけ、ここに神様の国がある、ここに神様の御心がある、そう、教会の中だけで生きる信仰じゃなくて、教会の外に出て行って、学校においても神様は生きて働いておられ、職場においても、ここで神の御心が行われ、そのようなものとして、私たちはそれを信じる、現実の中で、信じる信仰が与えられている。先週の木曜日に、教団宣教130周年記念大会が行われました。ご自宅、また教会から、大勢の方が参加されました。皆さんの中にも参加された方がおられると思います。理事長の浅岡勝先生が、その説教の中で、こんな話をされていました。私たちが祈りにおいて、目を閉じるのは、現実から目を背け、現実逃避するためではなく、祈りにおいて目を閉じるのは、目を閉じてなお、その現実を信仰を持って見出すためなんだ。目を閉じ祈るとき、私たちはしっかり現実をよく見ている。 目を閉じ祈るとき、私たちは現実を見つめながら、しかしその現実に生きて働いている神様の御力やご計画や、そういったものを私たちは見出し祈るんだ。パウロが教会に進め、また今私たちにも呼びかけられている主にある喜びというのは、状況によるのではなくて、これは信仰によって見出す喜びです。信仰がなければ見出せない喜びです。信仰がなければ私たちは目の前の状況をただ目の前の状況として見ることしかできない。目の前の状況が苦しければ私は今苦しい、良ければ私は今良い、状況による喜びです。私たちの状況は様々です。ここにおられるお一人お一人の状況も様々です。今良い方もおられれば、今苦難の中にある方もおられる、これから良くなる方もおられれば、これから苦難を迎える方もおられる、いかなる状況が想像される。しかしいかなる状況にあろうとも、全てをすべ納める王なるイエス様が、死に打ち勝たれた勝利者イエス様が私と共におられる、私と一つとなってくださってる。私たちが主にあるということはいかなる状況においても変わらない、これが主にある喜びです。パウロという人は大変な教養人であったと思いますけれども、私はその信仰というのは非常に素朴なものであったと思います。子供のような信仰であったと思います。主にあって喜びなさい、それはイエス様があなたとおられるから大丈夫だよ、イエス様があなたとおられるから安心して喜んでいきなさい、そんな呼びかけにも聞こえてきます。イエス様がおられますよ、あなたがどんな時であってもイエス様が共におられるから喜びましょう、これがパウロの語る主にあって喜びなさいの言葉かけで、声であると思うんです。素朴な呼びかけです。お一人お一人に過ぎた一週間、そして今週一週間、どんなことが待ち構えているでしょうか。どんなことが起こったでしょうか。嵐のような日々を過ごされた方もいるかもしれない。しかし、その最中にも王であり勝利者であるイエス様がおられます。おられました。イエス様がいてくださいました。同じように今週の歩みもイエス様が一緒にいてくださいます。私はイエス様まだ信じてないか、いやもしくはまだわからないんだけれども、でもイエス様を信じて私もイエス様と一緒に行きたい、そう願うならイエス様を信じてください。イエス様は信じる人と一緒に生きてくれます。私も状況による喜びじゃなくて主にある喜びで生きたい、これから生き続けたいと思うならイエス様を信じてください。イエス様は一緒に生きてくれます。主にあって喜びなさい。説教の準備していてふと思ったのは、どうして喜ぶようにと呼びかけられてるんだろう。私たち教会はどうして喜びなさいと呼びかけられてるんだろう。パウロは別の手紙でこんなふうに記してます。いつも喜びなさい。絶えず祈りなさい。すべてのことにおいて感謝しなさい。これがキリストイエスにあって 神があなた方に望んでおられることです。私たちはみんな自分で喜び生きたいなと思ってると思います。しかし私たちが喜び生きたいと願って望んでいる以上に、私たちの神様が私たちが喜び生きることを望んでおられるんだよとパウロは言います。神様は私たちを厳しく締め付け、不自由にではなくて、私たちに喜んで生きてほしいと願っておられるのです。だとするなら、神様はただ、さあさあ、あなた方喜んでほしいからね、喜んでねとただ言いっぱなしではなくて、神様ご自身、私たちが喜び生きるためにいろいろと手を尽くしてくださっている。私たちの神様は、私たちが喜び生きるために喜びの道を自らが切り開き整えてくださっているんだ。ある人がこう言っています。この世界は罪と死に支配されている世界であり、我々の生活もまた同じです。しかしそれに打ち勝った、罪と死の支配に打ち勝った神の力は、それによって我々に常に喜びを与えようとしているのであります。だから我々はもはや自分たちの誠に儚い弱い力で戦うのではなく、神が喜びのために道を作り守ってくださり、我々が喜ぶことができるように守り支えてくださると確信することができます。このことが分かれば、我々は新しい勇気を持って自分たちに約束されたこの喜びの道を歩んでいくことができます。父なる神様は、大変厳しい私たちの目に見えるこの現実の最中にも、私たちが喜び生きるために喜びの道を作って切り開き備えてくださってるから大丈夫だ。私たちは勇気を持って、目の前が荒れまくる嵐のような日々であったとしても、この嵐の中に温かい主の喜びの道が備えられている、開かれている、そしてイエス様がおられる。いつも喜び、絶えず祈りなさい。祈りは目の前の現実に目を閉ざすのではなく、絶えずイエス様が私たちと共におられること、絶えず神様が喜びの道を備えてくださっていること、喜びの明るさというのが私たちの生涯に確かに灯っているんだということを見出すためです。私たちがいつも喜ぶために私たちは祈るんです。主にあって喜びなさい。今日私たちはこのように呼びかけられています。コロナ禍で教会において喜びだったことが、今どんどんどんどんそぎ落とされているというか、そがれている状況が続いています。今日も礼拝で賛美することができずに、まあ、心の中では賛美しますけれども、発声することができない、賛美の喜びがやはりそがれている、なかなか祈り合う時間が持てずに、そういう喜びがそがれている、共に食卓を囲む喜びもそぎ落とされている、ある教会では牧師はこう説教も時間を短くしないといけないから、自分は喜びの説教を本当にみんなに伝えれてるんだろうかと、そのことで非常に悶々としている、苦労している。コロナになってこの約1年半の間で、本当に教会の中でいろんなものがそぎ落とされていってる、喜びがそぎ落とされていってる。それは教会だけの話ではなくて、もちろん皆さんの日々の生活の中でも、今までお会いしてた人、今までここに行ってた、いろいろな喜びがそぎ落とされていっている、そのような事態、そのような状況があります。喜び得ない状況という、 大変この厚くて硬くて高い壁が私たちを取り囲んで、とても私たちはなかなか喜び得ない現実を目の当たりにしています。私たちはこのような時だからこそ、なお共に集い、なお共に祈り合いたいなと思います。それは現実から目を離すためではなくて、現実から目を背けるためではなくて、共にこの現実においても勝利者である主イエスを、王である主イエスを私たちが見出すためです。主が私と共におられる、父なる神が私たちに喜びの道を切り開いてくださってる、祈りの中で信仰を持ってその喜びを見出したいと、そのように願います。皆さん喜びましょう。共に礼拝に集い、またそれぞれの日々の中で主にあって喜びましょう。私たちは喜ぶことができる。イエス様がおられます。神様が喜びの道を開いてくださってます。喜びえない時にも私たちは今日呼びかけられている。白石聖書教会の皆さん、主にあって喜びなさいと今日御言葉は私たちに語りかけています。祈りましょう。天の父なる神様、喜びがどんどんどんどんそがれていくような今日、主にあって喜びなさいと私たちに今も喜べるということを教えてくださりありがとうございます。聖霊なる神様、どうか喜びえない日々の中にあって、主にある喜び、神が私たちのために喜びの道を備えてくださっていること、いつも見出すことができますように。主イエスにある私たちの日々はどのような日々であっても大変明るい喜びの日々であることをどうぞ見つめさせ、喜び生きるものとさせてください。今週の歩みにも主にあって喜び、主を賛美し、主を礼拝し生きる日々とさせてください。主にある喜びを忘れそうになるとき、主にある喜びを信じる信仰をますます私たちにお与えください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。